司馬遼のいろはにほへと。
こんにちは。
こんにちは。
ほらほら、わかってるんだよ。今日ここに聞きに来てる人のほとんどが某ポッドキャスト番組から来たんだっていうことはね、おいでまし。今週も司馬遼のいろはにほへとへようこそ。いやいやいやいや、皆様、今週は司馬遼のメディアロスがぶち続いております。
フィーバー、は
あ、もうね、なんかさ、もともと司馬遼ご視聴の皆様、そして新規バイリンガルニュースからお越しのお客様、ご視聴ありがとうございます。でね、前から聞いてくれてた人は、前のエピソードぐらいから巨大告知があるよと、5年ぶりだよって、ここに明日まだよって、巨大告知があるよ、みんな好きな告知があるよって言って、ね、首を長くして待っていてくださいみたいな感じで、そういう風に言っておりましたが、こちらが正解のバイリンガルニュース第2回目の出演ということになりました。そう考えると感慨深いものですね。でもマミちゃんどうしたの？4年ぶりって書いて5年ぶりだよ。サバ読んじゃいけないよ。その5年を4年にすることで年は一切若くなったりもしないよ。なんかツイッターでも、でもうエピソード内でずっと5年ぶりって言ってるわけ。私のレコードを参照してもね、2014年の8月16日に第116回が放送されたので、本当に丸5年の放送なんですよ。丸5年後の。なのになぜだかのに思ったのか、マミちゃんがなんかツイッターでもフェイスブックでも4年って書いちゃったね。まあいいんだけどね、別に4年だろうが5年だろうがお久しぶりっていうことには変わりがありませんで、そもそもね、バイリンガルニュース最初どういうふうに出れたかっていうと、2010だから14年、元同僚の泉ちゃんっていう子がね、バイリンガルニュース大好きだったので、まあ、彼女も弁護士さんなんだけど、それでファンレターのような形で、っていうかその前にバイリンガルニュースでなんか面白い人あったら、面白い人いたら紹介してくださいみたいな、でそういうのに泉ちゃんが、りょうこたんのこと出していいって、りょうこたんって呼ぶんですけど、でりょうこたんはいいよって、私なっつって、こんな私でいいんだったら使いなっつって、で出したら、ねえねえりょうこたんっつって、何泉ちゃんって、まみちゃんから返事返ってきたよって言って、で私もなんかさ、その時はもう噂でしかバイリンガルニュースというものを知らない、ポッドキャストってものを知らなかったからね、このアナログ人間クソババア司馬遼は。でそれでっていうことになって、あ、そうなんだ、私ラジオに出るんだわと思って、でそれでね、最初にマミちゃんとニューヨークにいる時だったかな、スカイプでお話しして、でこういう風なポッドキャストのエピソードにするけど、もう完全アウトってことでいいのって、何十万人みたいな人が聞いちゃう可能性がある番組だからって、いやいやいや、むしろもう私を矢面に立たせればいいよっていう形で、その1回目出演をね、決定していただいて、それで招いていただいたんですが、まあ何せ初対面であったものですから、でそれからまあ今に比べてさらにね、もうホルモンのバランスの方がもう完全にもう変態寄りだったので、もうねえ、どういう、しかも番組の様子っていうのもね、全然わからない2人のパーソナリティ、もうほんとバカだから、ちゃんとエピソードをさ 聞いておけばよかったのに、ちゃんと事前学習もそんなろくにせずにね、2人のホストの方がいて、でそれでなんか自由にいろんな下ネタとかいろんなものを配信してる、そういう番組なんだって、宇宙の話とかね、科学の話とかっていうことをだけの前情報で乗り込んだ5年前のエピソードだったので、まあ、お互いになんていうの、人見知りっていうか、何こいつらみたいな雰囲気が、まだちょっとほら、出会ってそれこそね、数分でさ、座って音響テストして、じゃあ行きましょうってなるから、その前のプレップのこう会話みたいのもほとんどない状態で行ったから、私としてもぶち上げるしかなかったわけ、選択肢はね。もうテンションマックスぶち上げっていう状態でお伝えするしかなかったから、こその営業かなみたいなね。ところからの、その伝説のマイケルの乳首の色は、ブラウンとピンクの間だよみたいな、そういうものとか、まあ、いろんなね、もうポッドキャストでなければ、とっくに私はもう干されていたでしょうと、ハドソンリバーにね、沈められていたでしょうというようなコンテンツをいっぱい、この我が口から発信しまして、いや、当時のことを考えれば2ちゃんで叩かれたりとかしたよ、2ちゃんっていうのがね、今はあるのか分かんないけど、なんか誰か友達から言われてね、なんか叩かれてるよしばちゃんみたいな感じで言われて、へえと思って、でそれで叩かれるっていうこと、私がこう公然のその目にさらされて、そこで勝手に自分というそのアイデンティティが一人歩きして、でそれでこう叩かれたり、その人々のこう意見がね、それぞれあって、あんな下品でなんとかでとか、そのゲイのそのゲイをあのような形で、 LGBT をあのような形で代弁してほしくはないとか、もうなんか全然毛色に合わないとかいう、そういうネガティブなコメントをいっぱい見たのよ、実はあの時に。でまあもちろんさ、全くその寂しい悲しい思いをしなかったかって言ったらさ、嘘になるし、なんとなくこう、ああそっか、こういうことかって。で会社にさ、会社というかその勤め先にさ、テレビのお仕事をまたやっている、カメラの前でお仕事する人がいたから、元アナウンサー的な感じの人がいたから、こういうこと書かれ、あもう気にしないでいいってっていう感じ、もう有名勢みたいなっていう感じで言われて、へえそうなんだと思ってね。まあそこはかなりこうフレッシュな体験だったんだけど、それとは同時に会がきっかけで、なんかすごくね、フォロワーさんが増えたりとか、個人的なコメントいただいたりだとか、なんかいろんな意味で輪が広がったというか、まあその輪を広げてどうするのって、私がこう芸能活動を別にしてるわけじゃないから、そういう意味ではこう何がね、そのなんかその広がった輪で何を私がやりたいのかって言われると、別に何があったわけではないんだけど、でその頃にね、あじゃあでも自分の言葉でうんこ番組でいいから作ってみて、なんとなくこうプラットフォームとして自分のを慕ってくれる人とか、まあ、アンチの人も含めて、なんとなくこうなんか自分の声なり姿なりっていうのを、あもうちょっと見せてみようかなっていうね感じになって、あの時にこう出演した後にこの柴涼のいろはにおへとっていうのを始めたっていうわけなんですよ。今回新規で来られた皆様、そういう経緯でこちらのうんこ番組柴涼のいろはにほほ、もう言えないし、いろはにほへとが誕生し、まあ、今回でもって第126回となっております。実はね、いっぱい収録していっぱい出してるんでございますよ。で、なぜだか、こちらの番組はシーサーブログというホームページ、サイトを介して iTunes に送っているもので、そちらのなんか、まあ本当は設定変えればなんとかっていうのがあるみたいなんですけど、まあどうやらその初期設定で、その iTunes っていうか、ポッドキャスト上には最新の15話しか表示されないようになっておりますので、皆様、もしも過去の回、本当はね、聞いてほしくなんかないんですけど、もしも聞いてみたいななんて興味があるなっていう方は、シーサーブログの方にある柴涼のいろはにおへとってやると、シーサーブログの方に の方もヒットするので、そちらには過去の音源も全部アーカイブに入っておりますので、そちらの方でお楽しみください。で、それで5年の月日が経ちまして、今回ね、いやー、まあ聞いてくださったのでしょうか皆様、最後まで。私は正直最初の1時間ぐらいで疲れちゃって、まだ先聞いてないんですけど、正直そのほら、収録したのは7月の真ん中か上旬ぐらいだったので、まあ一言一句覚えてるかっつったら何喋ったかなんてあんまり覚えてなかったりもするんですけど、でもこう全体的に受けたこの感情というか、そのなんだろう、フィーリングは、なんかもうみんな立派立派になったな、そう、こういうことによってなんか老けたな、疲れちゃったなっていう方向にのメッセージを飛ばしたくはないの。みんな三人三様、それぞれあの自分たちの道でよく頑張ってる人たちで、それは5年前から今まで全くその、なんだろう、その加速度というか、その、まあ、勢いみたいなものは、その少しベクトルは変われど、やっぱり根本的なものはみんな三人三様頑張ってる個人なんだなというのはすごく感じたので、必ずしも疲れて何もやる気がなくなったとか、年でねちょっとスローダウンしたとか、そういう風な印象は決して与えたくないんだけど、なんかこう自分というものの表現の仕方にすごくフィルターいろいろかけていた若い20代の頃に比べると、3人ともね、特に別に全然悪口じゃないんだけど、それぞれのやっぱフィルターが5年前のやつには私も含めてあったと思うのね。もちろん楽しく笑わせてね、下ネタみたいのバンバン言ってギャハギャハ笑わせたようなところもあれば、異様に深くなって異様にこうなんか哲学的なところまで行ったりだとか、そういうとこ行ったり来たりしてたので、必ずしも軽薄な話だけで終わったわけではないんだけど、それにしてもやっぱりよく聞いてみると、お互いその3人の中のそのコミュニケーションの仕方、そのどのように相手の気を引くとか、どのようなキャッチとかパンチラインみたいのを使ってくるとか、そういうものにね、なんかいろいろこうルールがね、まだこう自分自身にこうしがらんでる感じがね、やっぱここそこにあったような記憶があるんですよ。で、それで本当は伝えたかった思いとか、本当はこういうふうに会話が綺麗な方向に行けたはずなのに、そっちの方にコントロールできたかって言ったら私は全然できなくって、でそこに関してはこう単純にすごく時間ね、2時間以上多分その5年前のやつでも話してたと思うけど、その割にはなんかこうもうちょっとハートウォーミングな方向に持っていけたかなとか、もうちょっと3人の心をこうね、ポッドキャストに載せて皆さんにもうちょっと心のこう、真ん中の部分見せられたかななんていうふうに反省というか、こうまあちょっとそういう気持ちがあったものが、今回はね、なんか3人がみんな優しい人として喋れてたんじゃないのかなっていう感じがしました。だそれが私の中では一番、そのゲストとして、まあゲストなんだから自分があって喋ればいいのかもしれないんだけど、まあ私みたいにコミュニケーションお化けの立場から言うと、ああやって3人にちゃんとこうスポットライトが行く形で質問を振り合って、それぞれのこうなんか価値観とか見方みたいのをシェアして、それをなんだ否定するとかいうことではなく、なんだろうね、素でこう会話として回していけた、でちゃんと3人にスポットライトがね、ここそこに当たったっていうところが、なんかすごくなんか可愛らしいエピソードだなというかさ、なんか言い方が変かもしれないけど、そんなように感じた今回の収録だったりもしました。皆さんは皆さんでなんかとってもね、それぞれのまた意見があると思うし、私も5年前の自分じゃないので、もしもどこかで叩かれてたとしても、本当に多分傷つかなくなったね、その背伸びとかじゃなくて、もうこの5年間でいろいろね、今回のそのバイリンガルニュースをきっかけにっていうのもあったけど、まあ自分のポッドキャストも思ったしね、もちろんその作品としてミュージカルも出せばね、その小室圭さんがフォーダムに進んだことでね、何件か取材も受けたし、そういう意味ではメディアにちょっとね、こうカバーされたりするようなことも何回かあったりしましたので、そういう中で何て言うんだろう、まあ、ある意味慣れたというか、あんまり自分、これは別に ね、その人がどう感じるかっていうことに関しては本当になんかそのまんまでいいんだっていうね、自分からこう踏み入れてて、そうじゃないんだよって言いに行かなくていいんだっていうような、まあ余裕というか、逆に言えばなんだあの私が25年前だから26、27歳ぐらいの時、なんでその時あんだけね、こう感じちゃったっていうのがちょっとね、あの時の自分にもう一回聞いてみたか、多分初めてのことでびっくりしたんだろうねっていうのもありました。ということでね、あ、そうそう、あの日ね、あのバイリンガルニュースの時ちょっとあの咳が、日本でなんか咳が出たんだよね、なんだろうね、あれ花粉とかではないよね、7月だから。でもなんかこう気管支があんまりこう調子よくなくって喘息っぽくなっちゃって、でタオルを口に当てて喋ったりもしてたので、なんかお聞き苦しいところが多分後半に、私まだ後半聞けてないけど、私の記憶が正しければ後半に向けてちょっと咳込んだなっていう思いがあるので、そこら辺ちょっと聞き苦しかったら申し訳ございません。もしもマイケルがこそっとというか、もしもあの何そのゲホゲホの部分なんか音が小さくなってた、それが陰でこそっとマイケルが直してくれたってことなので、皆さんマイケルに感謝してくださいっていうね。いや、まだマイケルの乳首見れてないんだよね、これが。でもさ、前回5年前からの私のとマイケルの距離の進捗ねは、その5年前は握手しかしてなかったんだけど、今回ハグだから、多分あと 2,3 回会えばもう自分からちょっと乳首の色を見てくれないっていう感じで来ると思うからね。そうしたら私が見て、うん、まあ、あの写真とか撮っちゃうとね、あのまた肖像権みたいなの引っかかっちゃうから、ちゃんとこう言葉を使ってね、私がその官能的にそのマイケルの乳首の状態とかを皆さんにレポートするっていう形がまた5年後ぐらいに来るのかな、みたいな、そういうふうに予測しております。はい、今回ですね、そのまあアンチコメントがどうとかっていう話はなんか別にほら2ちゃんでまたアンチコメントを逆に探しに行ったんだけど、今回どんなのがね、やっぱネタになるしね、探しに行ったんだけど、なんか2ちゃん飛べない、もうバイリンガルニュースの2ちゃんだか7ちゃんだか5ちゃんだかわかんないけど、そういうのもうないの。だからそういうなんかこう辛辣なコメントいっぱい書きますみたいなところはあまりない。でも逆に言えば、そのツイッターとかフェイスブックでバイリンガルニュース様直々のその番宣のやつに対してとか、まあ、私個人のそのツイートとかに対してですかとか、すごいなんか5年とか4年待ってましたみたいな、りょうさん大好きですみたいな、いっぱいありましたね。フォロワーもツイッターがっつん増えましたね、200人ぐらい、すごいね。だからなんか、いや、こういうのを、こういう風なアテンションをもらうというのはまあありがたいんですよ、すごくありがたくって、でもすごく不思議な感じで、なんでしょうね、こんなさ、だってさ、何を私努力してこうやって今ポッドキャスト撮ってるじゃん。まあ、バイリンガルニュースというプラットフォームに載せてる場合は、もちろんバイリンガルニュースのあの2人が作り上げたその独特の雰囲気だとか、もちろんその集客率だとか、2人の努力の賜物がそこにあって、それに載せて私は乗っかる形で喋ってるんだけど、でも喋るという行為をこうやってしてるとき、私って本当に何の苦もなくやってるわけ。本当自分の喋りたいことを相手の気持ちとこう寄り添わせるように言葉を選んで、それをただ吐いてるだけなのね。なんかこう MP とかで言ったら、こうポケモンで言ったら体当たりとか、なんか35回使えるみたいな、それぐらいなんかさ、 MP の消費も少ない、別に破壊光線とか打ってるつもりはないわけよ。だからこんなものを電波に乗せて皆さんのお耳にね、お耳を汚して、でそれで結果ポジティブなものをなんか勇気づけられるとか、安心できるとか、声がいいとか、 なんか声とか別に何を良くしようと努力してるわけでもないしさ、別に心地よくさせるために、まあ耳障りのいい、なんだろうね、というか私のこう会話のテーマっていうのはこう共感だから、こうそのポッドキャストとかその電波の裏側にいる皆様側のあのエンドの方々と、別にこちらが本当はワンウェイで配信しているものだけれども、なんとなく雰囲気はトゥーウェイになれるようにこう工夫というか、そういうのを楽しみながらやってるわけなんですけど、まあそれを感じて撮っていただけたのかいただけてないのか、そういうなんかこうふわっと包み込まれるような感じですとか、なんかもったいなすぎる言葉がいっぱいございまして、いやーそれは本当不思議、単純に不思議ね。だからでもなんかなんだろう、本当にありがたいと思うのが、私という存在がこう感性でもって発したこのコンテンツがある意味こう認められているというか、こう何エヴァリュエイ、評価されてる、評価されている状態っていうのを今回こうこの目で確かめることが、まあ、できたっていうことに関して、本当に単純に不思議っていうね、不思議だけど価値はあることだと思う。なんか、あ、私使い道あるんだって、そんなね、別にほら自分のことなんか大好きっていうわけでも、まあでも、まあ、好きなとこと嫌いなところがあったり、そのなんて言うんだろうね、なんか私がそんなスペシャルだとかってまあ思ってるとこもあるんだけど、正直でもいや全然もう自分のことを平均以下だと思ってるところもいっぱいあるから、だからそういう意味でそのマーケットとしての価値があれば、別にほら私っていう人間はこのうんこ人間だからさ、別に人様に何を影響できるわけではないけど、こう、まあ、コンテンツとして少なくとも少しは価値があるんだってこうなんか言ってもらえてるような気がして、ああそうなんだって単純にこう、ああそうなんだ嬉しいとか、ちょっとね、私ももっとこう嬉しいっていう風になれるようにしなきゃね。これはね、ジムでも同じことが今日ありまして、クロスフィットのジムですよ。今日はねすごく記念すべき日でですね、で何があったかって、こうマッスルアップっていう技があるわけですよ。マッスルアップっていうのはこうプルアップ、その懸垂みたいなのをして、そのまんま体をそのバーのね、ぶら下がってるバーの上まで持ってって、なんだろうね、そのだから懸垂と同じ軌道で結果終わった時は、そのほら逆上がりした時のさ、終了のあのポジションあるじゃん、その鉄棒の上に手が棒のように呼吸ってなって、それで体がその上にあるみたいな、その状態よまで行くことをマッスルアップっていうわけよ。もう体をゴーンって上げるってことね。でそれを私1回とか1回1回区切ってだったらまあできたんですよ。ただそのそれをつなげるっていうのがちょっとまた技巧的に少しなんだろう、難しいところで、その上に行ってまた下にブラーンって行って、また上にすぐ上がると、そのバーから鉄棒から手を離すことなく連続でそのマッスルアップっていうのをやるっていうのがすごく大きな課題というか、私のその2019年の目標の一つだったりしたんですが、それが今日ね、急にずっと一回しかできなかったものが、ちょっとアドバイスしてい、つもアドバイスしてもらうんだけど、それでもうまくいかなかったのが、今日のアドバイスは特にうまくいって、でそれでなぜだか2回連続で満足した、もう一回やってみたらって言われて、やったら4回連続でできたんですよね。でそれでわーってなって、でそれで家に帰って、そのインスタのストーリーとかであげたりすると、もうその事務関係者の人からバーってこうおめでとうっていうのがいっぱい来るんだけど、それもね、なんか I'm so proud of you, congratulations って言うんだけど、それでイエーイとかじゃないんだよね。なんかもう性格がね、ちょっとしっとりしてんだよね、そういうとこね。なんかこう、あ、できた、ありがとう、できたみたいみたいなぐらいになっちゃうんだよね。そこ日本人なのかな。 やっぱ自分にこうアテンションが思った以上に当たるっていうのがやっぱりこうきつい。その狙ったそのステージで踊るとか、そのもう収録するから声がいくとか、そう分かってるところでいくのはあれなんだけど、そのなんかアクシデント的にできちゃったすごいみたいな、なんか手放しで褒められるとかが本当にあんま経験がなくて、なんかすごいそれが自分としてはまだ受け入れるのが難しい。かといってそれってああいやいやもう全然ダメだからって言うと褒めた人の気持ちを悩させちゃうでしょ。だからそれはもうしたくないの。アメリカに渡った時からね、ハンブルであることっていうのはとっても大切なんだけど、それと同時にその人からの褒め言葉っていうのを素直にありがとうって言えばいいじゃんっていうふうに思って、そうやって自分で言い聞かせてやってるんだけど、やっぱ今回のねそのバイリンガルニュースを通してすごくお褒めの言葉いただいたり、今回のマッスルアップ4回連続できてすごくお褒めの言葉をいただいたりするんだけど、それをかわすのがね照れちゃう、単純に照れる。なんかねえ、何なんでしょうね。そうで、バイリンガルニュースの方では一つ修正がありまして、修正というか、まあ、時系列的にね、収録から放送まで1ヶ月ありましたのでね、その間に何があったかって、その彼氏とののろけコミュニケーション不備話みたいのバイリンガルニュースでいたしました。後半のところでね、私はまあこの耳ではまだ聞けてないんですけど、確かにその話をしました。なんですが、まあ残念な、この番組内ではその彼のこと冬彦さんというふうに表現しておりました。その理由はね、まあなんだろう、番組冬彦さんがいるんですよ。その冬彦さんググってください。冬彦さん、佐野史郎さんが演じる冬彦さんに顔が似てるからっていうことでね、冬彦さんと形で付き合いさせていただいたんですが、そのこの放送の前、まあ今からどんぐらい前かな、まあだから要するに日本から帰ってきてすぐなんですよね、にちょっとまあいろいろねありまして、お別れすることになってしまいました。まあもろもろ残念だったこととか、納得して前に進めることとか、まあ、いろいろあったりするんですけれども、まあね、リレーションシップっていうのは本当に二人ですることですからね。だからそういう意味では、なんだろうね。もちろん反省というか、ちょっとこうしといた方が良かったかな、みたいなところはもちろんあるんですけど、でも結果的にその結果論としているのは、こうやって人間って二人とも口がついていてコミュニケーションして、何かね不備があろうと誤解があろうと、しっかりその脳みそと口を使ってコミュニケーションを取って乗り越えていけると私は信じている立場なので、まあ、それができなかったっていう今回はね、そのどんなその経緯がどうであろうと、それができなかったっていうことであるならば、まあその受け入れるしかないでしょうっていう形でね、まあ間にはいろいろあって、それはまあ過去のエピソードでちょっとお話しさせていただいているので、気になることは数回遡っていただいて、そこでちょっと聞いていただければと思います。冬彦さんはね、付き合ってる時代に一緒にバイリンガル、あ、じゃない、こちらのいろはにほへとに出演した回もあるので、もしも冬彦さんの人となりとか、どういう声なんだろうとかっていうのを知りたいとか、ラブラブしてるところをキュンキュンして、なんかね、速球的にキュンキュンして聞いてみたいとかいう方がいらっしゃったら、そちらの方も聞いていただければと思いますっていうねことでした。まあ、バイリンガルニュースの話はここまでかな。本当いろんなものに感謝感謝っていう感じでした。本当にまた一つ大きな機会をいただいて、それに対して私は私の言葉で私の脳みそと口を使って、まあ自分なりの表現ができて、でその結果ね、いろんな方からありがたいお言葉をねいただけて、でさっきも言ったように、私としては私自身にそのなんだろう、お褒めのお言葉をいただいたということそのものよりも、どちらかというと私のこう表現を通して、私、まみちゃん、マイケルの3人がエピソードの中だとなんとなく温かく、3人とも素敵な人のように映ったというか、聞こえたというか、そういう風になんとなくできたのではないのかなということで、全体的に私の満足度は高いという感じでございます。まあただですね、ちょっと5年前に比べれば刺激がちょっと低いと、刺激が薄いというか、低いというか少ないというか、 ということで、体調には良くなりましたが、その分もしかしたらつまんなくなっちゃったなと思っちゃった方ももしかしたらいるかもしれないですけどね。まあ人間ね、一面だけではございませんので、その荒々しいところもあれば、こうやってね、落ち着いたところもあったりっていうことで、まあそのエピソード長いですからね、3時間のエピソードらしいので、それを全部聞き切るっていうのは、あのスローペースというか雑談の雰囲気で3時間聞き切っていただけるかどうか、ちょっともう皆さんのあれ次第なんですけど、まあ聞いていただけたら、まだ聞き切っていない人、聞いていない人は聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということですね。まあそれ以外にでも、まあ少しメディアというか YouTube の露出がございました。あのニューヨークで YouTuber として、 YouTuber として活躍されている、あのツインズニューヨークっていう方がお二人いらっしゃいます。まあ、20代前半の若い女の子二人なんですけどね。そちらから今週は量産週、量産ウィークだとか言って、でそれで私の映ってる動画を3つ今週リリースしていただきまして、でそれで、くしくもその週がですね、バイリンガルニュース の、あのリリースの週になってしまったせいで、ちょっとこう、なんだろう、フォーカスというのが少し、もちろん私としてはツインズのお二人の方にもしっかり、ね、感謝して、拡散してっていうふうなことをしたかったんですが、まあ、そのすっごい勢いでメディアでボンボンボンとなってしまいましたもので、まあ、このようなカオス状態になっておりますが、でも、まあ、まあ、3つあるうちの2つが前編後編になっておりまして、私、ニューヨークの母ってことでツインズの間になっておりますが、その、ニューヨークの母に人生相談をしようみたいなコーナーを設けていただきまして、私がタンクトップ1丁で、1丁ではないね、タンクトップとちゃんと、あの、パンツとかいろいろ履いてるけど、あの、お袖のない形で登場させていただいて、そこで、まあ、あの、留学をしたい人とか、まあ、単純に人生を生きているいらっしゃる方とかのお悩みとか質問に対して私がズバズバズバズバ答えていくというコーナーが前半後半、前半28分ぐらいあった、後半17分ぐらいあったかな、そうっていうような形で、配信されておりますので、あちらもチェックしてください。私のツイッターからたどればすぐに見つかると思います。そのいろいろ相談ありましたよ。こう自信を持つにはどうすればいいですかとか、英語があんまり上手に喋れないけど留学したいけどどうすればいいですかとか、なんかそういう質問ね。でも私もニューヨークの母モードに入っているので、すごいレスポンス の、あの速さが速いです。もう聞かれた瞬間パーッと答える、あのスピード感ね、皆さんにも楽しんでいただけたらと思います。ツイッターでフォローしていただいているゲイのお医者様の羊さんという方が、あのいらっしゃいますが、その羊さんはお医者様で、先ほども言ったようになんのですが、その方からのコメントがツイッター上でございまして、なんかその要約すると、そのレスポンスがすごく良かった、なんか考え方とかその話し方がお医者さんのようだったと、司馬遼さんがお医者さんだったら絶対救急医だったみたいな、そういうこと言ってくださって、あ、それも今日その日一嬉しいお言葉でしたね。なぜなら私やっぱりお医者さんになりたかったのよ。弁護士になるよりさらに前に弁護士になりたいと思ったのは中学2年生の時に決めたのね。まあそれはまあ、あの美談みたいな感じであるけれども、そのなんだろう、ちゃんとなんか自分が勉強が嫌いだから、勉強が嫌いとかって言い訳していたら絶対に受からない試験を受かって、その後になれるプロフェッションに就こうっていうね、って言ったらやっぱり司法試験かなっていうことで、あれを勉強しないで受かろうっつったらそれバカでしょって話になって、だからそのね、あの勉強嫌いを克服するために、あえて自分に一番辛い国家試験みたいのを与えるっていうね、そういうことをその中学2年生の時に思った私でしたが、まあ、結果日本の司法試験を受けず、ニューヨーク州の司法試験を受けて、それからなんとなく受かってしまったため、それでなんとなく勉強を最大限にしたのかって言われると、なんとなくしたようなしてないんですよね。余力はありました。なぜなら試験の前日にズンバのクラスとか行って遊んでたりしてたので、なんかちょっとやっぱり結局勉強しないでチャラチャラしてて、この今の立場にいるような気がして、なんとなくこうまだ勉強が足りないような、うにゃうにゃうにゃ ていう感じがしてたんですが、まあそれは置いといても、その前にお医者様になりたかったと。でもね、やっぱり私ね、血と虫が本当に大の苦手でございまして、未だにね、アメリカにいる G はね、本当に雑魚なんですよ。日本にいるあのメタリックの G より茶羽ゴキブリ感があって、すごくこう虫けらって感じがして、あんまりこう足も速くないし、日本 G に比べて、もう日本の G なんかあのフォーミュラー1のこう音が鳴るぐらいじゃん、ワンワンワンと思ったらいけない、バタバタバタバタバタバタバタって、あのいきなり、だから要するに効果音をつけようと思った F1 の車の音と、それからヘリコプターの羽ばたく音みたいのをこう交互に使わないといけない、ワンバラバラバラバラバラバラバラバラビューンみたいな感じじゃん、やつらのその機動力みたいな。アメリカのやつはなんかテカテントンテコテントンテケテケテンみたいな感じ、そうタラちゃんタラちゃんテロテロリンみたいな、タラちゃんイクラちゃんかあれ的な感じのあれが、もうそれで大体想像つくと思うけど、それぐらいよ。なので倒すのも大変なんですけど、大嫌いなんです。それでも大嫌い。去年の冬かな、初めて、私が生まれて初めてアメリカの G を、日本の G はまだ倒せたことはないんです、全部お母さん頼みね。アメリカの G を生まれて初めて私が駆除できたのは去年の多分冬ですかね。もう31年その当時生きていて、そのざまですかっていう話なんですけど、まあで、それとあと血ですね。血はもっとひどいんですよ、私。気絶するんですね、見ると。だから、ちょっと、ね、お医者様、本当に私としてはね、手先も器用に、あやとりとかね、得意なんですよ。それ誇るとこじゃないか。結構、折り紙とかも結構できたりするし、図画工作とか家庭科とかも、すごい波縫いとかもすごい人より上手にできたし、なんかこう、エプロンとかをなんか家庭科の授業でなんかこう、ここからここまでいいみたいな、私すごく綺麗に作れて、先生をびっくりさせたんです。調理実習でいつもリーダーだったし、だからそれぐらい器用なんですよ。で、しかも、あれですよ、もう人を助けるっていう精神にこうね、この菩薩の精神にすごいもう満ち満ちてるでしょ、私。もうなんか自分をね、自分が死んでもいいからみたいな、あるじゃないですか。で、実際そうなんですよ。だからそういう人だから、私は絶対にお医者様になるんだ、なりたいんだってか、なったらいいんだと思ってたんだけど、やっぱりね、血見て気絶したあの瞬間からね。で、しかもあれでしょ、羊さんのおっしゃるように救急隊、救急員、救急医になって、その ER のところで待ち構えてて、もう腕とか足とかもう内臓とかぐちゃぐちゃの状態でもピューとかなってんのが担ぎ込まれたりするわけじゃないですか。ね、本当考えただけで身震いがするんですよ。でも羊さんにそれを打ち明けたところ、なんだっけ、 血しぶきを見てももう何も思わなくなりましたとか、やっぱり慣れるんですって。しかも血があんまり黒く見えないように、そういうところの部屋ではなんかシートをグリーンかなんかに、要するにグリーンの上に赤が乗るから真っ黒に見えるってことだよね。だから赤々しく見えないってことだよねっていうことをおっしゃってくれたんですけど、それ読んでる時にちょっともうクラーってきてて、だから大丈夫ですよ、諦めないでくださいみたいな感じで言ってくださったんですけど、ちょっとね、でも医学部行きたい、今からでも行きたいんだよね、お医者さんなりたいけどさ、時間だよね、この時間が、とりあえずね、弁護士でもうちょっと成功してから、でもそうするとこのさ、優秀な脳みそも朽ち果てていくっていう可能性もあるわけだから、今のこの頭のまだいい時期にやっちゃった方がいいのかもしれないけど、本当自分の限界がいつ来てね、その身体的にも頭脳的にもさ、まあ、もちろんもうピークは過ぎてると思うのね、身体的には、特に身体的には、脳みそだって過ぎてると思うんだよね、昔みたいにやっぱり暗記、まあまだ暗記できたりするけど、昔のその神がかった暗記力みたいな、そのピクチャーパッてメモリーみたいな、昔はできたから、そういうのがちょっと最近は、まあ訓練してないからっていうのもあるかもしれないけど、あんまりよくできない。だからその限りあるその自分の中のこう、ねえ、この能力、失った時に後悔するんだったら今のうちに使っちゃった方がいいような気もするっていうね。まあいいですよ、私の話は。で、それでまあ、ツインズの話で、そうやってお悩み相談ですよ。そうやって、しっかり相談させていただいたのと、それから昨日土曜日、こっちの時間、あ、こっちは今朝、ニューヨーク時間の土曜日の朝、 で、日本時間土曜日の夜にリリースされたなんかハンドクラップっていう動画でですね、なんか韓国かなんかで出た、今ちょっと問題の韓国日韓関係なんですけど、その韓国の方が多分リリースしたそのハンドクラップって曲に乗せて、2週間で10キロ痩せるダンスなんか流行ってるらしくって、でそれをツインズの2人が見つけてきて、りょうさんとこれ踊りたいっていうもんですから、とりあえず踊ったんですよね。それをただシュールに踊ってるのをリリースしたっていう動画もありますので、興味がある方は見てくださいということです。その3つですね、前編後編とそのハンドクラップの3つ、それからバイリンガルニュースで4つと、はい、今週は4つのメディアロス立て続けになりました。コアなねファンの方はきっと全て時系列順に順々にね追ってみていただいたことでしょう。どうもありがとうございます。こんなねうんこ人間でもねちゃんとコアなファンっていうのがねついてくださっているんですよ。はい、だからそういう方があったら本当にねこう私急にねその1年ぐらいね、それこそえいつ、そうだよね、去年の12月にすごい何の表紙で始めたかわかんないけど収録を再開して、それまで1年間やんなかったはず、1年ぶりぐらいに収録再開して、でそして12月に始めた1月に冬彦さんに出会って、そんでっつってちょっと桃色第3時期、これが 何フェーズ目かわかんないけど、この今のフェーズは桃色なこう芝色始まって以来の彼氏っていうことだったはずなので、多分ねそうじゃないのかな、あの前の中国人のライアンいた時は収録してたのかな、してたね、うん、してないのかな、いつからやってんのこの番組わかんない。でもバイリンガルニュース終わった後にすぐやったってことは、うん、多分ね、え、じゃあライアンってそんな大切じゃなかったのかな、わかんないけどね、まあいいや、はい、ライアンのことも好きでしたが、ポッドキャストには登場しませんでしたっていうね、話ですよ。はい、続いてお便りが来ておりますので、お便りを読みたいと思います。お便りコーナーというのがあるんですよ、新規の皆様。司馬遼あのねっていう先生あのねにちなんだ、もうほんと古臭い名前のね、司馬遼あのねというコーナーを設けさせていただいておりますので、興味のある方はその私の E メールアドレスの方は後で発表いたしますので、そちらの方にあなたの思いや質問、相談、クレーム、愛情表現すべてお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、陽子さんから、陽子さんというリスナーの方がいらっしゃいます。ニューヨークにも来られて、バレエダンサー、バレエをダンスでクラスで受けたりしていてというような、アラフィフというふうに伺っております。そんな陽子さんからお便りいただいております。りょうさん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。8月17日土曜日、ついに舞台のプロデュースデビューを果たしました。素晴らしい、舞台のプロデュースデビューか、プロデューサーさんとして舞台を成立させたということだよね。すごいわ、私もやったことない。そのことをご報告しようかどうしようかと迷っていたら、まさかのバイリンガルニュース登場。りょうさんの英語の発音、声質、素敵って、ほら、こういうこと言うんですよ、しれっと。これ、陽子さんだけじゃないからね、こういう言い方してくださるの。ほんと、何？腹でも切ればいいですかっていう感じ。もうなんかこう、身に余りすぎて、もう吐きそう。はい、ありがとうございます。全部は聞けてない。全部は聞けてないそうです、私と一緒。冒頭のりょうさんの5年間の振り返りを聞きながら、それ知ってる、それも知ってると思いながら、北総園でいました。ありがとうございます。最近の芝居を聞けていなかったので、これからキャッチアップいたします。ってことは、この冬彦さんの件も、今頃知られてる頃なんでしょうね。りょうさんがプロデュースされたミュージカルも、私、ミュージカルプロデュースしたから、そういう意味では、プロデュースしたんだ。あ、そうじゃん。なんか嘘ついちゃった。ミュージカルも成功されたようですね。おめでとうございます。ありがとうございます。YouTube でチェックしたいと思っています。ぜひぜひしてください。The Journey of the True Colors っていうね、タイトルでございます。 ハゲるかと思うほどいろいろなことを心配したけれど、みんな楽しんでくれたようで、結果とてもいい回になりました。また お便りします。ようこと。ようこさん。写真付きです。もう綺麗なお衣装で。あ、男性が一人、プリンス。周りにはもう、綺麗に着飾ったバレリーナたちが、何人ほどいますかね。なんか全部で20人ぐらいいる感じよ。素晴らしい。衣装もね、みんな同じ真っ白とかじゃなくて、赤を基調にしたもの、紫を基調にしたもの、ブラックの、なんかビーズの入ったコルセットのような感じのもの。いろいろだわね。私もこういうの履いてみたいわ。バレーシューズ。ねえ、ちゃんと立ち方がバレリーナだわね。これはさぞかし成功された。ティアラだわ。ティアラに、このドレスにチュチュ付きの。で、バレーシューズですか。白タイの。私がこの今の体型で白タイ履いたらめちゃめちゃエグい絵面になるだろうね。なんか。で、この真ん中にいらっしゃるこの私服のような方がおそらく陽子さんね。前回は陽子さんの踊り子の姿を写真で送ってくださったので、そのなんか、こう、なんていうの、アイデンティティの称号がね、ちょっと難しいですね。やっぱり舞台用の状態と、舞台、そのね、あの裏方版のね、プロデューサーとしての裏方版の、あの状態とでね、やっぱルックスはだいぶ変わってくると思うのでね。おめでとうございます。ね、こうやって何かね、他にもダンサーの、あの最初から芝居を聞いていただいている愛子ちゃんという方がいらっしゃって、二児の母なんですが、彼女もね、手縫いでチクチク衣装を縫ったり、自分で振り付けして子供たちにね、あの踊りを教えたりして舞台を成立させたり、してね、本当なみなみならないことをクリエイティブでいるということはね、本当情熱もすごく大切だけど、その裏でね、情熱だけではどうもこうもできない、こう金銭的なものとか労働的な、こう時間のそのね、時間的な負担、何十時間も寝ないでね、チクチクして朝になって自分のフルタイムジョブの方に行ったりとか、そういうことをするわけですよ。だからそういうこと、こういうことがあっての、こう皆さんの目に映るその観客としてどしっと座ってね、見ていられるあの舞台っていうのはね、この裏にすんごいすんごいいろんなこうドラマがあるんですよね。裏側に特有のこう裏側範囲みたいのもあるけどね、制作者側に回ってみるとわかるけどね、ほんとなんかこう寝てないしね、こう感情と感情がぶつかり合うから、いろんな範囲が生まれて、それはそれで面白いんですけどね。素晴らしいね。でもバレエというのはね、本当にまたジャンルがね、クラシックだから、そのなんだろう、モダンの方に逃げようにもやっぱりね、やっぱ基礎みたいなものがさ、しっかりあってのバレエの舞台になると思うので、そういうことを言ったら、私が今まで携わったことのあるどんなショーとかに比べても、すごくやっぱり洗練されてないといけないんじゃないのかななんて思ったりしました。すごいね。私も次は何を作れるかしらね。何か作るね、でもなんかこう、私がこうアーティストというか、その踊ったり歌ったり喋ったりねっていう活動の方は、最近ちょっとずつやっぱりこう、まあこの過去5年間で言ったら少しずつ需要が増えていってて、なんか楽しいです。来週の日曜日はですね、あのニューヨークはガバナーズアイランドという島で、そのマンハッタンの南のところからのフェリー乗り場から8分ぐらいフェリーに乗ると着くガバナーズアイランドっていうねところでですね、日本の、あの夏祭りっていうのを、あのすごい盛大な夏祭りを、日本の三大盆踊りをフィーチャーして、でそのフードベンダー、そのなんだ屋台のもちゃんと入れてっていう、島ごともう日本の夏祭りにしてしまえみたいな、そんな企画がありまして、そこでは私総合司会と、それから三大盆踊りのうち あの一つであるのうちの一つである郡上踊りの歌を、あの川崎という歌とそれから春駒という曲の歌を二つとも生で歌わせていただくという光栄の、あの機会がございまして、それが来週なんですね。で明日がどうせまた7時間ぐらいリハ入って一生懸命やるんですけど、そう、そちらの方が明日のリハーサルで一日中になってちょっと大変だと思うんですが、まああと1週間ちょっとの話なので頑張っていきたいと思います。それからね、来週は来週でまた、もう一つ違うメディアロスがございまして、そちらはまだちょっと解禁できないんですが、生放送でラジオでございます。でもそのラジオの質っていうのがなかなかこうえっていうような方とお会いすることができそうなので、それに関しては情報解禁 OK が出次第皆様のところにお伝えしたいと思っております。今日はこんなところでしょうかね。ちょっとなんかバイリンガルニュースの放送があって、それからツインズニューヨークの配信があって、少し新規のお客様が増えたのではないのかなっていう前提から、いつもより少しだけ適切なおしゃべりの仕方にしたような気がします。気負っております。また来週から通常営業で、きっとダラダラーっと、もうあることないことをね、のたまうだけの本当ベチグソ番組に戻ると思いますので、そういう番組でよろしければまた来週戻ってきていただければと思います。先ほどお話しした司馬遼あのねのコーナーには、皆様のお便り、お悩み、なんとかかんとか、もう何でもいいんですよ。何でも、もう、うんことか、何でもいいので、叫びでもね、せいやーとかね、ほいやーとかでもいいんで、送ってしまえばいいと思います。送り先はですね、はらかひき @gmail.com。はらかひきはすべて小文字でって言いながら、小文字でも大文字でも届くことは検証済みでございます。harakahiki@gmail.com まで、お便りフォームはどしどしお寄せくださいませ。今のところ、リスナーの方がこれ読まないでって言わない限り 100% の紹介率。あなたのお便りが、ポッドキャストで必ず読まれるよっていうね。そんな、こんな暇の番組ありますでしょうか。ということで皆様のお便りをお待ちしております。以上です。今回は126回目の放送になりました。皆様ご清聴ありがとうございました。そしたら皆様また来週お会いいたしましょう。またね、バイバイ。